今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書29章です。エゼキエル29章、それではエゼキエル29章はじめに1節から4節を宣言いたします。第10年の第10の月の12日に私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼およびエジプト全体に予言し、こう語って言え。神である主はこう仰せられる。エジプトの王パロよ、私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの川の魚をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている川のすべての魚とを川の中から引き上げる。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めて大賛美いたします。我らは主のもの、主の民、その牧場の羊です。イエス様のこの御言葉によって我らともどもは今日も豊かに養われたいと願い、この週の半ば水曜日昼に我らはこの場所に集い、あるいはインターネットの回線を開きました。あなたに求める一人一人に豊かに報いてくださるように、どうか取り継ぐしもべの唇を開き、あなたのその御旨そのものを語り尽くすことができますように、どうかこの唇を用いてください。聞く人々の耳を開いてください。心を開いてください。あなたの命を豊かに受けることができますように導いてください。これからのすべて、ただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。アーメン。エゼキエル書が水曜日の昼礼拝ですけども、前回28章においては、本当にこの悪魔サタンの性質を見ました。悪魔サタンは人に働きかけて、そして人を傲慢にするんです。この悪魔サタンのその第一の目的、それは神のようになろうというところですね。傲慢がサタンの性質であり、そしてその性質は嘘つきなんですね。人に何か、ね、素晴らしいものをあげる、ね、見せておいて、結局はその人を、ね、つまずき倒れさせる、たまにそれを用いるんですね。で、まあ、前回特にツロに対しての予言だったんですけども、今回この29章からですね、しばらくエジプトに対する予言に入ります。ここエゼキエル書、ここ最近はイスラエルの周辺諸国に対する、ね、裁きの予言に入ってきてるんですけど、この29章からはエジプトに対する予言です。で、これ第、ね、一節に第10年の第10の月の12日に日付が、正確に書いてありますけども、この第10年、これ要するに BC587 年のことで、ですからエルサレムの包囲が始まってから、ね、1年ちょっとが経過した時、そしてあと1年少しでエルサレムが崩壊するというそのタイミングの時です。その時にエゼキエルを通して主がエジプトのに対するその裁きの予言が宣告されました。当時のイスラエルの情勢としてバビロンに囲まれてはいるんですけれども、それでエジプトに当時イスラエルは死者を送って、でそれで、ね、このバビロンと、ね、エジプトさん戦争してください、ね、助けてください、そういうふうに言うんですけど、でそれで、そこでエジプトの王が、ね、立ち上がった、その王様は、ね、当時、ホフラというパロだったんですね。パロホフラがその時立ち上がって、でそれで、バビロンに向かって進軍を仕掛けようと、ね、するんです。でそれでバビロンはそのことを聞いて、 で一旦このエルサレムの包囲をやめるんですね。でやめて、そして南の方に行って、このエジプトを迎え撃つための戦争をするんですけども、でエジプトはいともあっさり負けます。イスラエルの人たち、エルサレムの中で、やった、これで、ね、エジプトが来た、もうバビロン、ザマーミオ、これでエジプトに飲まれるんだぞ、ね、これでもう、ね、あのイスラエルの中の、ね、は安泰だ。でイスラエルの中にいる、ね、偽預言者たちも一斉にですね、主はこうせられる、ね、バビロンはエジプトに打ち負かされる、ね、もう一斉に、ね、鳴り響かせたんですけど、しかし、ね、預言者エレミアも、またこのエゼキエルも、ね、エジプトはいともあっさり負けるということを、ね、予言して、で実際に、ね、いともあっさり負けて、このエジプトにより頼もうとしていた人々は、ね、恥を見ました。かつてアシリアが、ね、ヒゼキヤ王の時代、ヒゼキヤに対して、お前エジプトにのパロにより頼んでるが、ね、エジプトは、ね、ただ、ね、そのより頼もうとする者の手のひらを突き刺す足の棒に過ぎない、ね、折れた足に過ぎない、ね、そういうふうに言いましたけども、本当にですね、このエジプト、イスラエルがこのエジプトにより頼もうとして、でそれで、ね、援軍を、ね、要請したことのゆえに、バビロン、そのことのゆえにこのイスラエルに対するもう、ね、激励に、ね、火がついたんですね。イスラエル、もう今に、見ていろ、ね、このエジプトを打ち負かしたらもう決定的の徹底的に破壊し尽くしてやる、怒りに燃えてエジプトを戦っていいともあっさり、ね、勝利して、でそれで再びエルサレムに戻ってきて、あの BC586 年の、ね、586年ですね、もうエルサレム崩壊、もう徹底的に神殿も破壊し尽くされ、城壁も破壊し尽くされてしまった。ですから、まあ、言ってみれば、ね、このエジプトの、ね、このパロホフラ、言ってみればエルサレムを徹底破壊するために、ね、用いられたに過ぎないんですね。本当に私たちも、そういうことあります。心の中があらわにされるんです。本当にいじめられっ子に、ね、よって いじめられていて、そして、ね、強い人、ね、B という強い人に、ね、助けを要請して、それで B という強い人が、ね、立ち上がった。そしたら、ね、そのいじめられっ子は、突然強気になって、その、ね、いじめっ子に対して強気になるんですけども、しかし B という強い人はいともあっさり負けてしまったら、結局そのいじめられっ子のいじめがこっぴどくなることは、もう必死ですね。当時にイスラエルはそうだったんです。なぜ？エジプトという頼りにならないものにより頼んだからです。エジプトに対して、ね、より頼もうとするものは必ず恥を見る、ね、預言者エレミアを通しても、語られておりました。で、まあ、そういう、まあ、時代背景なんですけども、でエジプトに対して、エゼキエルを通して神様は、裁きの宣告をされるんですね。三節から見ますと、こう語っている。神である主はこうおせられる。エジプトの王パロよ、私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。本当にこのパロ、ね、傲慢なことに、ね、このエジプトの川、要するにナイル川ですね、ナイル川は私が作ったのだ、でそして私はその川の中に横たわる巨大なワニだって言うんですね。でちなみにこのワニ、ヘブライ語でタンニーンと言います。タンニーン、このタンニーン、これは、まあ、蛇とも訳せますし、あるいは、ね、創世記、創世記の1章21節に、ね、神は海の巨獣と、ね、種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、ね、海の巨獣、ね、それもまた担任です。ですから、何か伝説的な巨大な、その、海の生き物、なんですけども、ちなみにこれ七十二訳、ギリシャ語の訳の聖書では、これギリシャ語ではドラコーンというふうに訳されています。ドラコーン、要するに竜です、ね、ドラゴンです、ね、ケジロクにおいて、ね、巨大な竜、冒頭で宣言した、ところ、あそこもドラコーンなんですね。ですからこの悪魔とかサタンとか、ね、この、竜と呼ばれるもの、これを、ね、名乗っているもの、これ、ね、良くないものです。 中華街行くとなんか、ね、ドラゴンが、ね、ドラゴンのなんかハリボテがあったりしますね。あとなんか川崎とかに行くとなんか背中にドラゴンの絵柄が、ね、あるジャンパーを、ね、着てる人をたまに見かけたりするんですけども、でもドラゴン、ね、竜、これ結局やがて負ける、ねものに過ぎないんです。刑事録に出てくるのは巨大な赤い竜、ねの印でしたけれども、もう本当に赤い竜、もう中国まさにそうですね。しかしその巨大な赤い竜はやがて、ね、投げ落とされる、やがてコテンパンにこの神様の軍勢によってやっつけられる運命、ね、その定めにあるんです。ですから、ね、俺はドラゴンだ、ね、そんな風に、ね、自称するものコテンパンにやっつけられるんですね。このエジプト、ね、まさにこの29章において、自分は、ね、この川の中に横たわる大きなワニだ、ね、タンニンだ、ね、ドラゴンだ、そういうふうに、まあ、傲慢に嘘吹いているエジプトなんですけども、しかし、ね、主は、4節、私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの川の魚をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている川のすべての魚とを川の中から引き上げる。で、5節、あなたとあなたの川のすべての魚とを荒野に投げ捨てる。あなたは野原に倒れ、集められず葬られることもない。私があなたを地の獣と空の鳥の餌食とするとき、エジプトの住民は皆、私が主であることを知ろう。彼らがイスラエルの家に対して足の杖に過ぎなかったからだ。彼らがあなたの手をつかむと、あなたは折れ、彼らのすべての肩を砕いた。彼らがあなたに寄りかかると、あなたは折れ、彼らのすべての腰を痛めた。アーメン。もうですから本当にエジプト役立たずなんですね。エジプト、もう本当に、決して折れない、もう頑丈な杖だと思って寄りかかってみたら、もういともあっさり足の杖、足って弱いんですね。その足の杖だった。で、それで寄りかかろうとして手をつかんだら、エジプト、足の杖は折れて、で、それで肩を砕くんですね。もうこういうふうに、ここになんか頑丈な、支えがあると思ってこういうふうにやってふーってやったら、いともあっさりバキッと折れて、それで、肩を砕く、腰を砕く、まあ、そういう感じなんですね。神さんは4節にある通り、本当にこのエジプトの顎に鍵をかけて、もう本当に魚釣り思い出しますね。魚が釣れてピクピクって竿が、感触あったらもうすぐにウィッて上げて、魚も鍵にうわって、引っ張り上げられるような、本当に神さんにとってこんなエジプトがいかに、自分のことをワニと自称しようとも、ドラゴンだと自称しようとも、本当にいともあっさり、鍵で釣り上げられる、そんな、魚のようなものに過ぎないんですね。あなたの川の魚をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている川のすべての魚を、川の中から引き上げる、要するに、周辺諸国なんですね。もう本当にこの、巨大なワニにぴったりとくっついて、ヒレに、もう小判ザメみたいにしてくっついている魚たちも、一気に、ワニが引き上げられると同時に一気に引き上げられて、荒野に投げ捨てられて干からびて、のたれ死んでしまうということが予言されております。本当に今私たちも、中国という本当に巨大な赤い竜を、ドラゴンを名乗っているもの、それから、それにくっついて小判ザメみたいにくっついて、利益を得ている者たちも、もうともども、主が鍵で、魚釣りみたいに引き上げて、ともども、荒野に投げ捨てられることを、祈り求めた方がいいですね。私たちは、ですから本当に祈りの勇士として、本当に、この黙示録の予言が、本当に神さんが竜を、投げ捨てたように、本当に、この竜を名乗る者たち、もう悪どい、もうこわもてでパワーで、じゃんじゃんやろうとするものが本当に、鍵で、神様に鍵かけられて、で捨てられることを本当に私たちも、それをも求めるべきなんです。
ですね、いとも簡単にこうエジプトというこの巨大国、これが、足 鉄の杖ではなく足の杖だったということがここに書かれているんですけど、この背景にはですね、通路とこのエジプトが連合してネブガネザル王に対抗してきた13年があるんです。13年間ツロはエジプトと一緒に連合を組んでバビロンに対抗してきたということなんですね。それをネブガネザル王は何をしたか、13年間ツロを攻撃し続けるんです。だからすごいなと思います。13年間ですよ。それで13年間のその戦いが破られている時に、またイスラエルというものも攻撃しかけられていて、そして援軍としてエジプトに頼ります。ですけどもうすでにこの通路との連合軍を組んで、もうコテンパにやられているこのエジプトは、行くよって見せかけて、行ったら殺されるって自分の国に帰っちゃうんです。これがこの時の戦争の状況なんですよ。本当に私は、この世界歴史とこの聖書の物語、これをもしかして神様がもっとこう事細かく知ってくださったら、説明してくださったら、この聖書をどれだけ人は信じられるようになるんだろうと思う時が本当にしばしばあるんですね。でももう一つまだ納得するところは何かって言ったらね、主がなされたことをいとも簡単に事実だけをバッと書いてあって、その中にあったプロセスはあんまり言っておられない。でも果たしてどうかという思いでこれを調べてみると、この国々のこの歴史の中に一枚ね、こう噛んだ主のこの歴史の運行ね、運営する、それがもう明らかにわかるわけなんですね。で今回このエジプトが足の杖になったその背景には何があったか、エジプトがイスラエルの連合軍として助けることができなかったという背景に何があったか、ツロとエジプトが連合軍を組んで当時本当にもう勢いついていたバビロンに盾をつき、長い間の連合軍対このバビロンのこの戦いがあって、それでもう13年目にツロは滅びます。そしてツロと共にその軍事力を大半をツロに注ぎ込んだエジプトも、今度自分たちがイスラエルを助けるどころか、イスラエルを助けに行ったらもう完璧にエジプトは滅びるという計算に至ってしまったので、行くよと言っておいて行かなかった。それでイスラエルがもうコテンパにやられる。それがこの戦争の背景です。
本当に歴史の背後で、ね、物事を動かしているのは神様なんですね。今この2021年の歴史を動かしておられるのも私たちの主イエス様であり、そしてこの主イエス様は巨大な竜、悪魔とかサタンとか呼ばれているものをコテンパンに打ち負かすのが私たちの主です。でこのエジプトに対しては、ね、もう荒野に投げ捨てられて、で、ね、もう本当に野の、ね、獣、空の鳥の餌食とされる、ね、ということが、ここにおいて、ね、定められております。でそれで、ね、このエジプトに対して本当に役立たず、もうずっと、ね、昔は超大国だったんです、エジプト。今は本当にパッとしない国になり下がっているんですけども、しかし当時ですね、本当にこのイスラエルに対して、ね、良くないことばっかり、ね、してきたということで、裁きの宣告がこの、ね、8節からのところにありますけども、8節、それゆえ 神である主はこう仰せられる。私は剣を送ってあなたを攻め、人も獣もあなたのうちから立ち滅ぼす。エジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。この時彼らは私が主であることを知ろう。それは彼が、川は私のもの、私がこれを作ったと言ったからだ。アメン。このエジプトが決定的に滅ぼすという宣告がなされたのは、その理由は傲慢です。あの前の章、28章においても、ツロ、何のために滅びたか、それは傲慢でしたね。悪魔サタンは何故に滅ぼされたか、傲慢ゆえです。自分も神のようになろう。そのような傲慢。自分が高くなろう。自分が主人公になろう。自分が全部栄光をかっさらっていこう。と言って、しゃしゃり出る。これ、本当に滅びてしまう。もう打ち倒されてしまうことの、その先駆け。それが傲慢なんですね。本当に私たちは気をつけなくてはなりません。エジプトは、本当に、川は私のもの。私がこれを作った、などと言ってるんです。もうエジプト、川、このナイル川がなければ、はっきり言って、もう砂漠なんですね。けれども、このナイル川があったおかげで、本当に、四大文明の一つとして数えられて、昔の、本当に大国になることができたんですけれども、しかし、結局、その、傲慢が、その先ぶれになってしまって、で、それで結局、この、滅びに至るようになってしまったわけです。で、10節。それゆえ私はあなたにもあなたの川にも立ち向かい、エジプトの地をミグドルからセベネ、さらにクシュの国境に至るまで荒れ果てさせて廃墟にする。もうですからこのエジプトの川、もう上流、下流から上流に至るまで、この荒れ果てさせるということを、予言です、ミグドル、これナイルデルタ地帯 の、あの都市ですけども、セベネ、これアスワンの、付近ですね、まあ、で それからクシュ、これエチオピアの方です、エチオピアというともうかなり、上流の方になるんですけど、そこに至るまで、もう彼さん荒れ果てさせる、もう徹底的にこのエジプトというもう超当時、超、古代文明、もう本当にピラミッドとか、なんかいろんな遺跡が、あるにはあるんですけど、今エジプトというともうあんまりパッとしない、イメージがあるでしょう。そうです、神様がそれを予言しておられたからです。神様が、本当にこのエジプトに対してこれから栄えないように、する言われたからです。で11節、人の足もそこを通らず、獣の足もそこを通らず、40年の間誰も住まなくなる。私はエジプトの地を荒れ果てた国々の間で荒れ果てさせ、その町々も40年の間廃墟となった町々の間で荒れ果てる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。まあ、40年誰も住まなくなるあるんですけども、まあ、この記録はですね、まあ、考古学的に、まあ、一体どれを指すのか、まあ、よくわからないみたいですね。まあ、ちなみにエジプト、もう本当に、過去の恥の歴史はもうそれ、記録から抹消するという癖があるみたいで、エジプトにおいて、イスラエルの民が、移住してきた、ヨセフが活躍した、でも、モーセの時代にもコテンパンにやっつけられた、エジプトの記録なんないんですね。まあ、それは恥の歴史はもう本当に歴史の、その保管庫から抹消する、ということは、まあ、いろんな国においてなされてきました。もう本当にこの、歴史の中、恥の歴史、それはもう覆い隠したい、ということが、まあ、人の中にあるわけです。特にエジプト、自分のことを神だというふうに、自称しておごり高ぶって傲慢に なるような、そういう国ですから、もう本当に自分が神だって言っていたのが、化けの皮が剥がされて、神じゃでも何でもない、ただの弱い、折れた足だって分かる、もうそんなこと記録したくないんですね。で、それで結局、まあ、今、その記録は残っておりません。あるいは、まあ、 本当にまだそのことが起きていなくて、でこれから、ね、起きることなのかも分かりません。まあ、とにかくこの御言葉は真実です。
この予言通りエジプトは衰退していくんですね。そしてエジプトはこの予言通りに衰退して、今どうなっているかって言ったらね、国々の上に立つことができない。それがもう予言として宣言されたその時から今まで成就されている。中古説見ると、はい、
どの王国にも劣り、二度と諸国の民の上に抜きんでることはない。彼らが諸国の民を支配しないように、私は彼らを小さくする。
アーメン。これがね、いまだに本当に現代進行形で続いている。これが聖書が予言された言葉の確かなところです。
で現代ですね、このエジプト、まあ、ちなみに、1967年でしたか、その時、まあ、67年ですね、その時にイスラエルと6日戦争勃発したんですけども、まあ、当時、ね、エジプトもう王政が、ね、終わって、でそれでナセルという大統領が、このもう全イスラムの、ね、諸国を、もう上に、ね、立って、もう本当に、まあ、自分が指導者だ、そういうふうに言うんですけども、しかし、ね、その実、イスラム諸国に何か、ね、力があったから、ね、ということではなく、もう本当に、ね、もう圧政によってもう下々の人々を苦しめて、でそれでいて、そして自分は、ね、大イスラム帝国を樹立するんだ、ね、ということを、まあ、体現総合して、でそれで、ね、当時の目の上の炭鉱部、ね、イスラエルという国、当時のイスラエルという国を、ね、もう本当に、追い出すんだ、ね、抹殺してやる、ということを豪語して、でそれで、ね、6日戦争が始まるんですけども、でもイスラエルですね、6日戦争始まったもうその日にもう空軍がもうエジプト軍 その空軍基地を、まあ、次々と飛行機をもう爆撃して、でエジプト軍の飛行機がもう、ね、なくなっちゃって、でそれでエジプトの、人々、それあまりにも恥ずかしいからその情報を伝えないんですね、どこにも。で俺たちは勝ってるんだっていう、なんか逆の、ね、見栄を張って、でそれで、ね、人々がそれで安心しきっているところにイスラエルが、ね、どんどんどんどんあちこち攻めていって、それで6日戦争で、ね、終わって、イスラエルはもう本当に、その6日戦争ですごい領土を拡大したんですね、今の、ね、ような形で、エジプト栄えない国なんです。
よく覚えていらっしゃいますね、6日戦争のその背景。本当に、ね、見栄張っちゃいけないんですよ。だから私たちも見栄張っちゃいけないんですよ。自分が、ね、困った様になった時というのは見栄を張ってはならない。もう私たちは見栄も、ね、もう怪文もなく主の前に膝をまずいて、そして自分の状況をヨシャバテ王のようにつつまず主にね、全部報告しなければならないんですね。でもエジプトはあまりにも弱っちいとみなされていった。武器もない、飛行機もない、そのようなイスラエルにもう何十倍も何百倍も持っているそのね、軍人、そして武器、飛行機、それをもってしてね、あっけなく全部ね、曲げたっていうことが言えないから、何をしたかって言ったらね、曲げてもすぐこれを追い返すことができるという判断のもとで、人の士気というものと国民からの怒り、それを回避するためにその時の政権が取ったのが勝ってるというニュースを流すんですね。それで当時ニュースは全部ラジオで聞きますので、ラジオではもうずっとエジプト の勝利だけが、どこどこで勝利しました、どこどこで勝利しましたっていう勝利だけがずっとずっと放送されていて、実は全部負けていた ということがあの時の事実です。
当時、ね、1967年、ね、本当にナセルという大統領、ね、エジプトの大統領がもう全イスラムを、ね、集めて、このイスラエルを、ね、目の上のタンク部を取り除こうと、ね、息巻いているんですね。もう自分は、俺はドラゴンだ、ね、俺はワニだ、ね、そんな風に豪語しておきながら蓋を開けてみれば、もう本当に折れた足だったわけです。エジプトは、ね、このようにしてもう本当に、ね、栄えない、この13節から見ますと、誠に神である主はこうおせられる。40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた国々の民の中から集め、エジプトの囚われ人を帰らせる。彼らをその出身地パテロスの地に帰らせる。彼らはそこで取るに足りない王国となる。どの王国にも劣り、二度と諸国の民の上に抜きんでることはない。彼らが諸国の民を支配しないように、私は彼らを小さくする。ですから、この予言の言葉がずっともう、ね、1967年も、ね、もう現在に至るまでずっと主が宣言されたから、ね、だからもうイスラエルの人々がどんなことを言おうとしても、エジプトを、ね、抜きんでることはないものになり下がってしまっているわけです。誠に主の言葉通りです。なぜこのエジプトがもう本当に他国に抜きんでることがないようにされたのか。 16節では、ね、16節、イスラエルの家はこれに助けを求めるとき、トガを思い起こして、もうこれを頼みとしなくなる。このとき彼らは私が神主であることを知ろう。アーメン。これが、ね、彼さんの目的です。今までイスラエルはエジプトにより頼もうとして、ね、ずっと、ね、本当に悪どいことをしてきました。ね、ヒゼキヤ王の時代もそうでした。エジプトにより頼もうとした。このバビロン捕囚の直前も、ね、エジプトにより頼もうとした。けれどもあっさりと負けてしまった。その他、ね、イスラエルの歴史、この聖書、旧約聖書の時代、ね、何度も何度もエジプトに、ね、戻ってエジプトにより頼もうと、ね、した。もうそんなエジプト、もう彼ら、もう神の民で、本当にこのエジプトのなんかを打ち負かす、ね、あの古い蛇、竜、サタン、ドラゴンを打ち負かすお方を、それを、ね、軽んじて、竜の方により頼もうと、ね、ワニにより頼もうと、そんな愚かなことをもうさせないために、神様はこのエジプトの牙を折ったわけです。
あのね、中六節の御言葉なんかね、もう本当にね、もう胸の内がすっきりしてしまうようなあのものなんですね。で、どういうことかといったら、エジプトに以前あの栄華がありました。国々を支配する栄華もありました。国々をね、援軍して助ける栄華もありました、ということなんですけれど、もうこの御言葉の宣言以来、彼らは力を蓄えて何かしようとするとコテンパンにね、力を蓄えてイスラエルを叩こうとしたら、もうエジプトという国が立ち上がれないほどの打撃を受けて今日に至っているね。それでそれ以来どうなっているかって言ったら、このエジプトというのは、どうなっているかって言ったらね、イスラエルがね、時々エジプトと仲が悪かったり、仲が良かったり、そういう、エジプトの力に打ち負かされて、エジプトと仲良くしてたり、そういう事実は歴史上にあるんですね。この予言の御言葉が宣言されてから、あんたの国援軍に行くよっていう立場を全部取り除いた。だから人の国、人の国を助ける、そしてなんか援護してあげるという力が全部取り除かれて今に至る。聖書面白いでしょ、面白いでしょ。これね、これだけでももう本当に、聖書のこの場面だけでも映画化したら、 もうすごいと思うよ。あれ以来何をしてもダメなんです。なぜ？人間力で蓄えてきたものを主はいとも簡単に打ち滅ぼして、誰もエジプトを頼りにしない国になる。イスラエルは二度とエジプトを頼りにしないって書いてある。これが私たちの信じている主のなさるこのスケールの大きいね、この素晴らしい技なんですよ。主の皆を褒めたたえます。アメン。
で、その次の十何節からですね、またこの年代が、若干、後に、なります。第27年の第1の月の1日に私に次のような主の言葉があった。人の子よ、バビロンの王ネブカデネザは、ツロ攻撃に自分の軍隊を大いに働かせた。それで皆の頭はハゲ、皆の肩はすりむけた。それなのに彼にも彼の軍隊にもツロ攻撃に働いた報いは何もなかった。今度バビロンがツロを打ち負かした、ね、先ほど甲斐先生が13年間、ね、ツロ、バビロンはツロと戦って、ね、でようやく、ね、勝利したんですけれども、しかし結局バビロンが13年も戦った末に、ね、手に入れた、攻略したツロ、もう何の、ね、略奪もできない状態だったんですね。まあ、当時、まあ、確かに兵隊さんオフィールはもらうんですけども、略奪、ね、していいことになっていたんですけども、しかしツロから何の略奪するものもない。もうただ13年間、ね、もう頭がはげて、ね、肩をすり減らして、ね、まあ、ヘルメットをかぶってますからね、ずっとヘルメットをかぶりっぱなしで、もう頭もう本当に、ね、頭皮の状態が悪くなったんでしょうかね。まあ、そういう、もう長年苦労を重ねた末に、戦ったけれども、ね、何の報酬もない、ね、そういう状態だった、っていうんですけども、ね、報いは何もないけれども、しかし、19節、それゆえ神である主はこう仰せられる。私はバビロンの王ネブカデレザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物を分取り、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼が働いた報酬として、私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のために働いたからだ。神である主の御告げ。アーメン。
ね、長い戦争で、そしてネブガネザル王がもうしつこくしつこく攻めていくわけなんですね。だから通路というのは商売と上手なんですね。で、商売をして、そしてたくさんの富を得ている。それでまた外国からのいろんな国々の傭兵たちの給料を払っていたということなんだけど、このネブガネザル王のね、こう策略ね、それは彼らの商売を一切許さないわけなんですね。だからどうなったかっていうとね、通路がいつかは払ってくれるだろう、払ってくれるだろうと思って通路を一生懸命守っていたんだけど、兜をね、通路のためにかぶっていた兜のおかげで頭はハゲになりね、ハゲになり、そしてもう肩ね、肩はすり減ったって書いてあるね。もう重たくて重たくて重たくてね、もうだから通路のために苦労した印だけが残ってるね。肩はすりむけね、すりむけるほど通路のために重荷を負っていた。エジプト君が、なんでツロが今に、まあ、戦争が終わると昔みたいに商売繁盛して、そして自分だけにたっぷり払ってくれると思っていて、それで13年間ずっとずっとね、頑張っていたということは、 ネブガネザル王が、攻めてくる前まで、いろんな国々の傭兵たちはもう本当にたっぷりとお金をいただいていた。ということなんですね。そのたっぷりいただいていったものがあるので、その実績があるので、13年間を、我慢した。13年間の賃金だよ。ね。それで、賃金はもらえず、どうなったかだ。頭はハゲ。肩はすりむけるほどの、この重荷だけを負っていて、結局は欲張って、ね、つろに加担したゆえに、エジプトという国までも、ね、どうしようもない状況になって、現実、あれ以来、エジプトは足の杖になってしまった。そして、あれ以来、やっと少し、良くなったなと思ったのが、ナセル。
ナセル
。ナセルの時代に、まだエジプトの栄光みたいなことをちょっとこう芽生えたんだけど、まあ100分の1にも満たないイスラエルが奇襲攻撃を仕掛けて、もう新品の武器をね全部もう爆破して爆撃したということによって、結局は、エジプトに着いた連合軍までが大敗する。その結果を招いてしまったのが、あの有名な6日戦争です。いつかこの6日戦争やりたいですね。あの6日戦争をこう、6日間をこう追ってやってみたいですね。どんなことが起きたのか。
で、ここでね、驚くべきこと、神様はこのバビロン、ネブカデネザルに対して、エジプトの地をあげるってですね、20節見ますと、彼らが私のために働いたからだ、最後ありますね、そうです、このネブカデネザル、バビロンのネブカデネザル、エレミア書でもそうでした、神様が建てた王、それもこのイスラエルの本当にこの高慢を打ち砕いて、そしてこのイスラエル、エルサレムを攻略して攻め落として、もう徹底的に破壊するために主が建てられた器、そして当時のその世界、もうツロも本当に神様の御前において高慢になり、またこの、ね、今回のエジプトも本当に高慢になったから、だからそれを打ち砕く、ね、器として神様がネブカデネザルを建てたんですけども、ね、ツロの攻撃においてはもう何の見返りも、ね、もう13年、本当に長年苦労して、本当に、ね、頭も、ね、剥げて肩もすりむけて、けれども、何の労災も下りない、という状況だけども、でもこのバビロンが本当に神様にの身旨のままに働いたから、13年も苦労したから、だから神様エジプトを、その、報酬としてあげる、ということで、エジプトを、見事、このバビロンのその兵隊さんの報酬として支払われて、分取って、かすめ奪って、で、それでこのツロ、もう13年ずっと何の、労苦の報酬もなかったけど、でもエジプトからもうたんまりと、その彼報酬を、分取り物を得て、で、それで、その労に彼さんを報いてくださったんですね。
あのね、ここで、アブラームに着いた、ね、連合軍はすごいたくさんの報酬をもらいましたよね。ツロについちゃったらエジプトは滅びました。ね。そして神に立てつくツロやこのエジプトに対してね、立ち上がったネブガネザル王とその知性、そしてその兵隊たちには、ね、ツロで何にも分取り物がなかった。もう13年間でカラカラになったので。そしたらね、分取り物があるエジプトをあげて、エジプトには行けばたくさんあるわけなんですね。 今までつろが見ついてきたものもあるし、ね、もうさまざまなエジプトの知性で、ね、ずっと蓄えてきたものがたくさんあったわけなんですね。だから神のために、ね、自分も知らないうちに働いてしまったこのネブガネザル王、そしてまたその兵隊たちにはこの分取り者としてエジプトが与えられて慰められたということが書いてあります。
神様のために働くことにおいて、ね、報酬なしということはないんです。ツロのために一体ここに13年も投資して、ね、一体何になったのか、ね、でも少なくとも彼このネブカデネザルは神様の働きのために働いたわけですから、神様は、ね、その見返り、その報酬、それをきちんと忘れずにエジプトを、ね、代わりにして報酬としてあなたにあげるよって、ね、ネブカデネザルに言ってくださったんです。神を知らない異邦人の王に対して、バビロンに対してこうであるからには、ましてや皆さんに対しては、ね、どうでしょうかね。皆さんは神の国のために働き、ね、働き人は、ね、この主の宮において、ね、何年か仕えているんですけども、ね、その期間の見返りの報酬はないか、しっかりと主が用意をしておられるんです。皆さんに対して本当に、ね、霊的な富が、ね、どんどん天において積み上がってきているんですね。であるからにはこの地上において報いを得られないわけはないです。神様がバビロンに報酬を支払わなかった、支払った、ね、働き人である皆さん一人一人に支払わない、そんなことはないですね。神様に期待いたしましょう。私は、ね、良きお方です。でこの29章の最後の節、21節では、その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせ、彼らの間であなたに口を開かせる。この時彼らは私が主であることを知ろう。アメン。その日イスラエルの家のために一つの角を生えさせる。この角、ケレンというヘブライ語ですけども、これ主権とか力という意味でもあるんですね。角、ケレン、力とか主権という意味があります。それをね、ですから本当にこのイスラエルの中に一つの主権、一つの力を打ち立てさせて、そして、ね、彼らの間であなたに、ね、この神のために口を開かせる、ね、ということが予言されております。これが一体何を意味するのか、ね、まあ、一つはっきりしていることすら、イスラエルの中において一つの角が生え出ました。イエス・キリストという主権、力、これは決して揺るがされない主権と力です。本当に私たちはイエス・キリスト、このお方により頼むべきです。エジプト、これは昔の人々からすれば超大国で頼りになりそうなものでしたけれども、いざ頼ってみたら彼はドラゴンなどではなく折れた足でした。もう自分のことを巨大なワニだ、ナイルは私が作ったんだ、豪語しましたけど、もう全然そうじゃありませんでしたね。もうナセル大統領も、ね、そうでしたね。もう俺が、ね、このイスラエルをもうコテンパンにやっつけて追い出してやる、言っときながらたった一日でもう空軍力が 無力化されてしまって、ね、結局ごっそり、ね、イスラエルにいろんなものを奪われてしまいました。本当に今私たちは何を言い頼んでいるでしょうか。傲慢になっていないでしょうか。私たちは本当にこのイスラエルから出た一つの角、イエス・キリストというこの主権、力、威力により頼むことによって、決して廃れることのないこの栄光と富と力を、権威を身につけていく、そのような皆さんであり、そして主からきっちりとご褒美をこの地上においてたんまりいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしていきたいと思います。主の皆を呼び求めます。せーの、主よ、主よ、主よ、
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。傲慢はつまずきの先母、主よ、本当にまさにその傲慢なゆえにつまずいて倒れて、今はもう起き上がることができないエジプトを見ました。主よ、私たちの中から自分の倒れるために蓄えた傲慢があるなら、今主よ、あなたが取り除いてください。へりぐだって主の皆を呼ぶものでありますように。どんなに大きな偉業を成し遂げたとしても、それはあなたの恵みによって成し遂げられていることであって、私たちの自力による技ではありません。主よ、本当にどんなに地上において大きな成功を収めたとしても、偉業を収めたとしても、それが自分の自力のものではなく、神様にあって神が与えてくださった恵みの技であることをしっかりと覚えて、主よ、へりぐだって主に仕える霊で満ち満ちた私たちとありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。助けてください。この時宣言されたその御言葉は今も現在進行形で、主よ、そのツロに対してもエジプトに対しても、主よ、今もあなたがなされており、あなたのそのツロ、そしてこのエジプトに対するこの手綱は本当にこう緩くなっていないことを私たちは信じます。イエス・キリストの名と血潮と命と栄光によって、この聖書の中に綴られているもろもろを私たちが見て学習することができますように、そして巡り回ってくるその時代の良いこと悪いこと、その全てに対して、主よ、私たちは御言葉の中の正解、これを得てその正解の道を歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日あなたが本当に滅びに至る通路、その通路に加わって共に滅びに至ったエジプト、そしてこのエジプトと通路を倒すために主が用いた、主よ、ネブガネザル王、その知性、それを見ました。主よ、神につくもの、神の計画の中に収められているものがどれだけ幸いかということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。今日私たち一人一人に教えてくださったこの御言葉を通して、私たち自身の中に潜まれている傲慢を取り除き、そしてへりぐだって謙遜なもので、主の皆を褒めたたえる栄光のためとして続く私たちの知性でありますように、主を祝福してください。イエス様の聖霊様、助けてください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
では呼吸してください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にここに出てくる4つの王国を見ました。イスラエル、今現在です。なぜつまずいて倒れても失敗しても、あなたの子供だから、あなたは立ち直りのチャンスを限りなく与えてくださり、現在進行形で今 イスラエルがあることを、存在していることを感謝いたします。イスラエルと処されている私たちにもあなたは同じ恩恵を与えて、本当に私たちが未熟でつまずき倒れ滑ることがあっても、あなたはその都度修正する力を強制的に私たちに与えてくださって、加えられた力によって立て直されていることを感謝いたします。現在のイスラエルがそうであるから、私たちはあなたが私たちを立て直してくださるその恩恵、その恵みに期待します。主よ、あなたが私たちを立て直し、起き上がらせてください、引き上げてください。そしてイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光による栄光から栄光へと歩むことができますように、助け主聖霊を通して私たちを支配して導いてください。そして間違ったところに加わったことによって滅びいったこの地を、三つの国をあなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたがバビロンも滅び失せました。あなたにあってバビロンもその地勢は滅び失せて、エジプトも滅び失せて、ツロも滅び失せて、そして残ったのは神の選ばれた民イスラエルだけです。主を滅び失せるその国民から私たちは学ぶべきことはありません。主を、私たちが彼らから学ばなければならないことがあるとするならば、主に傲慢に立ち振る舞ったらこのように滅びるということのみです。主よ、私たち自身が本当に全世界の歴史、個人のこの歴史が主の御手に関わっているということをしっかりと覚えて、主の皆を褒めたたえる、主によく聞き従う民でありますように祝福してください。今日私たちに与えられたこの御言葉の素晴らしい学びを心から感謝して、奥義を感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。